はい、おはようございます。44歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日はですね、昨日走ってきた京都市内洛中ぐるり一周30キロランニングの感想をお伝えしますね。 AI の話するぞ言うて全然しないっていうね、思いつきで30キロランして、その話を2日連続するというね、 AI のね話週明けにします。3連休終わってからします。おそらく3連休はね、本当に3人ぐらいしかリスナーさんいないんで、もう3連休はまったりランニングの話しますということで、僕はですね、日本一走ることが大嫌いな男です。はい、これはもう完全に僕で確定してます。いや、お前そうは言っても去年からランニング始めて走ってるやないかってね、思われる人いると思うんですけど、いや大丈夫です。京都マラソン2025も走ったしね、今年は亀岡ハーフマラソンも走ったけれども、やっぱ嫌いなんです。走ることは本当嫌いなんです。苦手なんです。野球部の時もずっとサボってました。走ることから逃げてきた人生、44年間逃げてきました。うん、でそんな僕がなんで昨日30キロランたった一人で走ったのかっていうね、言うとですね、これ当てつけです。京都マラソン2026に私落選しまして、当てつけで今挑戦をしてます。これ何の挑戦かっていうと、来月ね、まあ、京都マラソンの前にですね、たった一人で京都マラソン2026をやろうかなと思ってて、京都マラソン2026のコースをですね、もう先に走ったれとね、いうことで、京都マラソン、僕を落とした京都マラソン運営に対する当てつけで、一人京都マラソンという今挑戦をしています。で、まあ、42.195 キロ走る前にね、いきなり走るのはしんどいから、12月に亀岡ハーフマラソン出て、で今月1月に30キロ走って、まあ、体を長距離に慣れさせていくというようなフェーズですね。はい、で、今回の長距離ラン30キロランなんですけれども、まあ、前回の亀岡ハーフマラソンの Vlog、 私の YouTube のメインチャンネルで公開してるんで、ぜひ見てください。ひどいんで、もう20キロゴールやな、10キロ超えたぐらいからね、もう足つるってうるさい。本当にふくらはぎもう釣りかけまくって、もう釣りそうになってて、もうそればっかり言ってるんですよ。もうひどい、めめしくてですよ。本当にめめしくてつらいですよ。めめしくてつらいようですよ。本当に。ほんで、まあ今回さらに距離を伸ばすわけですから、ハーフマラソンよりもさらに距離を走るわけですから、ちょっと対策していかなあかんなと思って、まあいろいろちょっとテストしたいなと思って出ました。でいつも使っている下半身にね、 CWX のコンプレッションタイツ、これをいつもランニングの時は履いてたんですよね。うん、でこれはね、スノーボードとかする時にも必ず私履いてて、でスノーボードもね、結構ああ見えて下半身すごく使うスポーツなんで、バキバキになるんですけど、これ履くだけでね、それがすごい軽減されるので、私は CWX 大好きだったんで、マラソンの時もこのコンプレッションタイツを履いてました。でもそれを今回履かずに、ナイキの冬用ランニングジャージ、これは私のまあ通常こういう長距離じゃなくて、まあ5キロランとかでいつも使っている冬用のランニングジャージで、体を冷やさないことだけを考えて走りました。でなんでそんなことしたかっていうとですね、実は私はこのふくらはぎの釣りについて、まあ AI、 お得意の AI 使ってね、ジェミナイ、まあ、ジェミニって日本では言うんですけど、私はちょっとネイティブの真似してジェミナイって言うんですけど、 Google の AI ツールですね、ジェミナイにもうずっと壁打ちで相談してました。でジェミナイの対策は、まあ、もちろんね、マグネシウム取るとかストレッチするとかあるんですけれども、まあ、コンプレクションタイツよりも冷やさないことの方が重要じゃないかっていう。なるほどと。じゃあ今回はその締め付けよりも冷やさないことを優先に、ナイキの冬用のランニングジャージを使いました。でさらにジェミナイの対策はですね、まあ、もちろんマグネシウムを摂取しながら走るっていうのは当然なんですけれども、10キロごとにストレッチと、その後2分間のウォーキングに切り替えてくださいということを言ってきました。でそれがなかなか面白くてですね、あの AI の解説がですね、面白くて、足がつる正体っていうのは、あなたの筋肉が弱いとか筋肉が育ってないとか、そういうことじゃなくて、実は脳みそのバグなんですと。めっちゃ面白くないですか。実はですね、脳科学だったんですよ、足がつるっていうのは。で筋肉には2つの重要なセンサーがついていて、1つは縮めってこう命令するセンサー、 ね、でもう一つは緩めって命令するセンサーで、これがまあバランスよく動いて働いてスムーズに走れるっていうような状態なんですけど、疲労がピークに達するとですね、このシステムにバグが起きるんですよね。疲れのせいで緩めっていうセンサーが機能しなくなって、脳から縮め緩めっていうね、命令だけが暴走しちゃうっていう、そのセンサー効かなくなって、つまりブレーキが壊れてアクセル全開になった状態、これが足がつるっていう現象の正体だってジェミナイ言うんですよ。でもこの状態になってしまうと、いくら水を飲んでも塩を舐めても止まらないと。なのでこの唯一のこの解決策っていうのは、このシステムの強制再起動、いわゆるリセットすることだけらしいんですよね。で対策として、痛くなくても、全然足が全然疲労なくても10キロごとに、まあ、予防的ピットインっていう形でこの脳のバグを防ぐためにですね、10キロ地点と20キロ地点に来たら足が元気でも必ず止まって、ふくらはぎをまず優しく伸ばすストレッチをして、そのまま2分間だけ歩くっていう、これだけです。でもちろんね、今聞いていはる皆さん、ランナーさんの皆さんにとってね、マラソン中に歩くなんて言語道断ですよね。言語を道断したいですよね。私もですね、同じです。私もこれまでずっといろんなマラソン大会出てたんですけど、決めてたことがあって、スタートしてからゴールまで絶対に歩かないっていう、最後までどんだけ遅くてもどんだけ足つっても走りきるっていうのを、これだけ考えてやってたんですよ。でもジェミナイはそれをするから、まあ、僕みたいな初心者素人ランナーは脳のバグが起きて足がつるんだと、それ壁打ちでずっと僕のことを責めてました。お前バカなんかということをずっと言われてました。うん、やっぱ多くの人は歩いたら負けとかリズムが狂って考えがちなんですけど、この2分間は休憩じゃないと、センサーの感度を取り戻すためのキャリブレーションだと、ね、調整作業なんだということを言っています。一度筋肉を緩めて歩くことで脳みそに今はリラックスしていいんだよって教え込ませると、これによって緩めっていうセンサーね、これが復活するらしいんですよ。でもこれっていうのはバグが起きてから、つまりつってからではもう手遅れらしい。だからバグが起きる前に先回りして再起動するっていう、はい。で今回この30キロなんでこれやってみたんですよ。10キロごとに2分間歩くっていうのは、これそう YouTube でね、また私動画撮ってきましたんで、また今この後頑張って YouTube 動画編集して、また YouTube のメインチャンネルで動画アップするんで見てください。10キロごとに私歩いてます。意識して歩いてます。疲れたから歩いてるんじゃなくて、ちゃんとApple Watch で2分間測って歩いてます。でこれをしたんですよ。でどうなったかっていうと、全くつらずにゴールできました、ね、もちろんタイムは2分×2回その分落ちますけれども、まあ、そもそもこの京都市内走るって決めたのが大失敗で、まあ、京都市内ってバカ信号なんですよね。信号機めちゃくちゃ多いんですよ。なんで止まって走っての繰り返しでやったね、どっちにしても。だからこれだけの結果かって言われたらそうじゃないかもしれん。しょっちゅう止まってたんで、止まってその都度エアサロフって吹いてストレッチしてたんで、もちろんこの2分間歩くっていう法則だけじゃないかもしれんけど、ね、トイレ休憩も何度も行ったし、だからそういう意味では普通に京都マラソンとか大会出たらずっとスタートからゴールまで走りっぱなしっていうのを考えると、それはイコールじゃないかもしれん ないんですけど、全然タイムを気にしていなかったんで、これをまあ一回どんなもんかとやってみて、つらなかったっていう、とにかく30キロ走って全くつらなかったってことが大切なんですよ。でよくよく考えてみたら、マラソン大会って10キロ超えたぐらいからよく歩いてる人いるじゃないですか。あれってそういうことなのかななんて思ったりしました。うん。でもこのテストやってみて、僕自身すごく嬉しかったのは、僕の筋力が弱かっただけじゃないんやなって。僕は脳みそにバグが起こりやすいんやなっていうことが分かりました。だから多分来月また、一人京都マラソンで 42.195 走るんですけど、この法則でやってみます。なんせ一人なんで、つって走れんくなったらもうそこで終わりなんで、何もできなくなっちゃうんでね、ちょっと安全第一、健康第一でやりたいと思うんで、この方式もう一回次やってみたいと思います。なんかすごい、あ、こういうこれをやれば辛へんやって、足全くないですよ。またその傾向も来なかったです。これは今まで初めてですね。だいたい20キロ超えたら足すぐ釣りそうになってたんで、釣りやすい体質でもあるんですけど、バグが起こりやすいってことなんですね。 で次に30キロ走ってみての感想です。僕自身30キロ超えのランは3回目でした。で結論なんですけど、人間の体は30キロまでしか走れないようにできてます。もう3回ともそうなったんでもう確定です。で足がつらんかったことでね、20キロまでねほんまに楽に走れました。まず心肺的には大丈夫、心肺で呼吸ね、呼吸的には全然しんどくなかった。まあもちろん下半身とかがどんどんこうだるくはなってきて、体重くはなってきたんですけど、全然いけんなーなんて思いながら走ってたんですが、20キロ超えて25キロぐらいからなんかめっちゃしんどくなってきて、ラスト 2キロぐらいで一気に体がだるくなって、もうしまいにはね左膝、今まで痛んでなかった左膝にも痛みが出始めて、少し歩きました。これは今までにない痛みが出てきたんで、これなんじゃこれや言うて、で残り2キロでちょっと諦めそうになったんですよ。僕実はこれ30走れへんわと思って、あまりにも体がだるかったんで、やっぱりね人間の体30キロ走ったらダメなんですよね。で結果でも30キロ最後走れたんですけど、これなんでかっていうと、まあ嫁大臣と子供たちが実は内緒で車でね、ゴール付近まで実は応援にサプライズで来てくれて、最後その子供たちとラスト2キロ一緒に走ってゴールできたっていうね、まあ、そういう結論なんですけれども、まあ、私が今日の放送で言いたいのは、人間の体をね30キロも走ったらダメです。体があかんってサイン出してます。 42.195キロなんてね、人間がやってはいけないことなんですよ。だからみんな京都マラソンやめません、走るの。僕もそうするとやめれるんで、京都マラソンちょっと 42.195 キロはちょっと人間が走る距離じゃないんで、皆さん10キロにしましょうって誰か SNS でちょっと言い始めてもらって、京都マラソンがそれで10キロランに変われば、僕も一人京都マラソン来月戦でいいんで、なんかそういう方向性に持っていけたらななんて思いながら今日の放送してもらえます。はい、ということでこういうことを言うとね、真に受けてね、マジで何言ってんのとかいうコメントがねメインチャンネルで来たりするんで、ほんとふざけてばっかりすいません。ということで、3連休中日ですね、皆さん、引き続き良い3連休をお過ごしください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。